金言が出てきているでしょうか。はい、あ、出てきました。じゃなくて、主テキストというところです。はい、それをまず最初にみんなで読んでみましょう。エリシャはというところ、見えますか。はい、それではみんなで読みましょう。3、はい。エリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。第二列を2-9-10。長すぎますね。覚えられないでしょう。多分私も覚えられないから短くしましょう。この一番最初の二重括弧のではっていうところからなりますように、そこだったら覚えられるかな。はい、短くして覚えてみましょう。ではっていうところ、はい。ではあなたの霊の二つの分け前が私のものとなりますように、そこまで。そして第二列を2-9、それでおしまい。はい、もう一度やってみましょう。3、はい。ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますように、第二列を2-9。覚えてみましょう。目をつぶっていってみましょう。3、はい。ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますように、第二列を2-9。お話が終わった時もう一回やりますから、しっかり覚えましょう。皆さんはお父さんお母さんと一緒にレストランなんかに行くことがありますか。最近は宣伝は料はもらってませんけども、あの恵比寿の駅に新しい、アトレ西館かなんかができましたね。この間ちょこっと行ってみました。素敵なレストランがザーッと並んでました。レストランに行くと一番最初に、ウェイターかウェイトレスの方がやってきて、お客様注文は何にいたしますかって聞くでしょ。注文っていう言葉使うね。その時レストランに行って、西洋のレストランに行って、ざるそば一つって言ったら、難しい注文するなって言われてしまいますね。ねえ、フランスのレストランでざるそば一丁ってちょっと頼みにくいね。難しい注文ですね。今日はね、それよりもずっと難しい注文をした人のお話をいたします。その人の名前はエリシャさんです。で、エリシャさんはエリアさんという預言者の弟子でした。エリアさんというのはね、今から2800年ぐらい前、イスラエルで預言者というのはね、神様のお言葉を人々に伝える仕事、それを預言者と言います。預言者をしていました。その頃どんな問題があったかというと、そのエリアさんの住んでいた国の北の方に、シドンという国があってね、そこから国の王様のところにお嫁さんが来ました。お妃さんが来ました。そのお嫁さんはシドンの別な神様を一緒にお嫁入り道具に持ってきました。その別の神様というのは偶像でバールと言いました。恐ろしい偶像の神様、これをみんなに広めていました。そこでエリアさんはこの偶像と戦って、まことの神様はただ一つ、主だけです、この方だけを拝みましょう、みんなから妨害されたりいじめられたりしましたけども、一生懸命に戦いましたけれども、だんだんそのエリアさんは年を取ってきました。 そして天国に行く日がだんだん近づいてきました。弟子のエリシャさんに言いました。これから私は旅行に行こうと思う、ベテルに行こうと思うから、あなたはここギルガル、ちょっと地図が出てきますかしら。はい、地図が出てきました。この中でギルガルというところが見えましたか、ね、ギルガルからエリコに行こうと思う、あなたはギルガルにとどまっていなさいと言いました。そしたらエリシャさんは、先生、私は先生のそばを離れることはできません、先生の行くところはいつまでもついてきます、言ってとうとうエリコまでついて行ってしまいました。そしてエリコについてからこう言いました。これから私は、ごめんなさい、ベテルだったね、間違っちゃったね、一つ飛ばしちゃった。わかりましたか、ギルガルからベテルっていうところに行ったんだね、戻って。そしてベテルからエリコに行くときにこう言いました。これから私は、エリコに行こうと思う、あなたはこのベテルにとどまっていなさい。ところがエリシャさんは、先生、私は先生のそばをひとときも離れることができません、いつまでも先生のところについていきますって言いました。ところがそのエリコにはね、ベテルには神学校がありました。神学校っていうとね、今は横浜にあります、ね、その神学校の校長先生がそこにいらっしゃる川村先生です。ちょうどエリアさんはその神学校の校長先生でもあったんで、ね、そして学生のことは神学生と言います。そこにも神学生がたくさんいました。その神学生がエリシャさんに言いました。エリシャ先輩、神様はね、このエリア校長先生を今日天国に取ろうとしてるんですよ、あなたがくっついていっても無駄ですよって言いました。エリアさんは、黙ってください、私は最後までエリア先生にくっついてきますって言って、とうとうエリコまで来てしまいました。エリコにもやっぱり神学校がありました。聖戦神学院エリコ分校っていうのがありました。それでそこの神学生がたくさんいました。その神学生が、エリシャ先輩、もう神様はこのエリアさんを天国に取ろうとしてるんだから、いつまでもくっついてっても無駄ですよって言いました。エリシャさんはこう言いました。黙っていてください、私はエリア先生と最後まで一緒に過ごしたいんですと言って、言いました。そしてとうとう今度はずっとヨルダン川の岸辺のところまで来てしまいました。そしてヨルダン川で何をしたかっていうとね、エリアさんっていうのは普通は着物は何を着てたかっていうと、毛皮のね、あの動物の皮をそのまま剥いでね、着物に巻きつけていたんですけど、その上にマントっていうのを着てました。外套ね、外套着てました。その外套を脱いで、そしてそれを、のり巻きめたくね、くるくるっと丸めて棒みたいにして、そののり巻きにしたような棒でもってヨルダン川をえいやっと打ちました。エリアじゃなくてえいやっと打ったのね。そしたらその水がね、パカッと右と左に分かれてしまいました。そして真ん中に乾いた道ができました。それでエリアさんはその乾いた道をスタスタスタッと歩いて、向こう岸に、つまり東川の岸に行きました。それを見ていたところのエリシャさんは、先生と一緒にスタスタスタッとくっついてきてしまいました。いつまでも離れないしつこいやつだなとエリア先生は思いましたので、諦めてこう聞きました。エリシャ、お前は何が欲しいのか、お前の欲しいものは何か言ってごらんと言いました。そしたらエリシャさんがこう言いました。先生、お願いがあります。私は 先生の後継ぎになりたいんです。先生が持っていらっしゃる不思議な力、それは神様が聖霊を通して与えなさった力、その力を私にもください。さっき言いましたね、みんなが覚えたと思いますが、霊の二つの分け前をくださいということは、後継ぎになるということなのです。私を後継ぎにしてください。先生が持っておられる神様の霊を、聖霊を私にもくださいと言いました。そしたらエリシャ先生は何と言ったと思いますか？お前は超難しい注文をするね。レストランに行ってそばを注文するよりももっと難しい注文だよ。なぜかというと、神様の霊をあげるっていうのは私ができることではない、それは神様しかできない。神様が私を天国に取りなさるということが起きたときに、神様はそのことをしてくださるかもしれない。かもぐらいしか言わなかったんですね。だから神様に一生懸命お祈りしなさいと言いました。そしてエリシャさんは分かった、それから一生懸命にお祈りをしようと思って、お祈りを始めようと思ったら、天からゴーという声が聞こえてきました。どうしたのかなと思ったら、天からボーッと燃えた火のお馬さん、火のお馬さんなんてあるはずないんだけど、それが天からぐーっと来る。そして火の戦車、その二つがね、下ってきて、エリアさんとエリシャさんと真ん中を通ったので、二人は別れ別れになってしまいました。それと同時に、火のお馬さんと火の車と一緒に竜巻が来ました。竜巻って知ってる？ね、風がこう回るように来るやつね、ぐるぐるぐるぐるっと回るやつ、あれがゴーッと来て、そしてグルグルゴロゴログーゴロゴロっと言って、そしてエリアさんを天にずっと連れて登って、そのまんまエリアさんは見えなくなってしまいました。エリシャさんは叫びました。先生、大先輩、イスラエルにとって兵隊のような先生、イスラエルにとって戦車のような先生、いなくなっては困りますって言ったんですけど、ずーっと天国に行って見えなくなってしまいました。竜巻が終わって、火の馬も火の車も見えなくなってしまったんですけど、残ったものが一つありました。何だったと思いますか？何だったでしょうね。それはね、エリアさんが着ていたマント、街灯がポトリと落ちていたんです。あ、そうか、エリアさんは街灯を残してくださったんだ。きっとエリアさんはその聖霊の力を私にもくださったに違いない、その印がこのマントだろうと思って、エリシャさんはそのマントを先生と同じようにぐるぐるぐるぐるっとフランスパンのように丸めました。そしてフランスパンのようにまとめて、そしてもう一度ヨルダン川をどうやって打ったと思う？エリアじゃなくて、やっと打ったのね。今度は少し言葉を変えて、エリシャって打ったのかもしれません。ともかく打ったのね。そしたら水がどうなったかというと、パカッと分かれて、エリシャさんはずっとその道を通って元のエリコの方に戻ってきました。 それを見ていたところの新学生がたくさんいました。ちょうどエリアさんの中に宿っていた聖霊がエリシャさんの中にも宿った。エリシャさんはエリアさんの後継ぎになったんだ、おめでとうと言ってみんなが歓迎したんです。それからエリシャさんはエリアさんがしたように素晴らしい働きをたくさんするんですけど、その詳しい話は省略します。それから800年経ちました。今度は何が起きたかというと、イエス様のお弟子さんたちがイエス様が十字架にかかって復活をして天に昇ってしまった後で、イエス様はこうおっしゃったんです。聖霊があなた方に与えられるから、それが与えられるまでは一生懸命にそれを求めてお祈りをしなさい、エルサレムを離れないで神様にお祈りをしなさい。弟子たちは、はい、わかりましたって言ってね、それから10日間お祈りをずっと続けました。皆さん、お祈り会30分でもだんだん飽きてしまう人がいるかもしれませんね。30分以上するとお祈り会ですけれども、お祈り会になってぐーっと寝てしまう人がいるかもしれませんね。でも弟子たちは10日間神様、私たちに約束の聖霊をくださいって言ってお祈りを続けました。その10日が過ぎたのが、今年のカレンダーでいうと5月の15日ペンテコステの時、聖霊が火のように一人一人の心の中に入って、汚い心を焼き尽くして、そして綺麗な心に変えてくださり、力を与えてイエス様のお話を多くの人々にすることができるようになりました。その日だけでも3000人の人たちがイエス様を信じて救われました。それが教会のお誕生日です。私たちも心の中にイエス様を信じていても、時々、本当にそうかななんて疑いの心が起きたり、イエス様に従っていこうという気持ちとともに、いや、そんなことよりもお友達の悪い方に従っていこうという気持ちが半分半分ぐらいに働いてしまうことがありませんか。でも神様が私たちに求めているのは、全部の心で神様に従うことです。そのためには聖霊が私たちの心に満ちてくださる必要があります。そのことを一人一人がお祈りをして求めましょう。さて、それではさっきの金言をもう一度復習をして終わりたいと思います。ではっていうところから、はい、一度目は読んで、二度目は読まないで言ってみましょう。いいですか。はい、大人の人もみんな覚えてください。3、はい、では、あなたの霊の二つの分け前が私のものとなりますように。そこまで、はい、第二列を2-9、はい、今度は見ないで、みんな目をつぶって言ってみましょう。1-3、では、あなたの霊の二つの分け前が私のものになりますように。第二列を2-9。お祈りします。神様、私たちは聖霊に満たされて大切なお仕事をしたエリアさんやエリシャさんやイエス様のお弟子さんたちのような心になりたいと思います。半分神様にお従いして、半分悪魔に従う心ではなくて、完全に神様に従う心を持たせてください。主イエス様のお名前によって。 ってお祈りをいたします。アーメン。